足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週は失礼いたしました。私が声が出ず。
ほんまやで。
夏風邪でもう、今も調子悪いんですよ。
いや、そんなん言わんといてください。もう、自分でまた喋らなんかの大変やん。
やっぱり僕の苦労がわかりましたか？
いやいや、苦労って両方やらせるなっちゅうね。
いやいや。足立さんも一回やってみたいかなと思って。
いやいや、思ってない。ほんまに思ってない。勘弁して。
どうですか？あの、一人舞台というか、ワンマンショーでね、私もあの、全部編集させてもらいましたが、なかなか、あの、素晴らしかったですね。
いやいや、そんな褒めんでええ、褒めんで。全然褒めんでええから。
もうやりたくないと。
もうやりたくない。二度とやりたくない。
はい。わかりました。じゃあ、まあ、とにかく暑いですけど、ね、1月入って。
もう7月入ってて、か、6月から暑かったのに、さらに暑なったよ、ね。
さらに暑なった。今日はもう日差しが痛かったですね。
ねえ、蒸し暑いし、もうなんやこれみたいな、もう、どうすんのかね。8月になったら、もう50度とかになるんちゃう。
元気にニュースの方行ってみましょう。
はい、
今週のニュースは7件です。富士通ジャパンは証明書発行機で別人の住民票が交付される不具合が確認されたため、基盤システム富士通マイクジェットコンビニ交付の再度の停止を行いました。以前も住民情報の一部変更時にデータの不整合が起こる問題があり、その修正不足が今回の原因であると説明しています。システムは再点検のため停止され、再開の時期は未定です。
もうなんかね、驚かなくなり始めたというか、このマイナンバー絡みのトラブルってもう、なんかあっちやらこっちやらでいろいろもう起き始めたから、もうなんか、またみたいな感じにみんながなり始めてるんじゃないかなと思います。で、今回のね、これもあの、システム見直してやったのに、それでも見落としがあったっていうのは、ちょっとね、これも本当に根本的に何かこう、あの、ベースの考え方がずれてるところがあるんじゃないかなっていうのがすごく気になってしまいます。こういうことがね、あの、何度も起きると本当その、何のためにこれやり始めたのか、あの、便利になると言いながら、いろんなシステムの不具合ばっかりが目立つようになると、あの、根本的に全てをやり直さないといけないっていうね、またそこでものすごいお金がかかるようなことになるので、こういうね、トラブル本当はあの、早く解決するようにしてほしいなと思います。
Google DeepMind のデミス・ハサビス CEO がアメリカのメディアワイヤードのインタビューで新型 AI ジェミニについて語りました。今年の Google I.O. でスンダー・ピチャイ CEO が紹介したのはマルチモーダルでツールと API の効率的な統合のためにゼロから構築したモデルと説明し、アルファ Go タイプの深層強化学習と大規模言語モデルの機能を組み合わせたものだと語っています。ただし、その完成にはまだ数ヶ月かかるとのことです。
はい、Google はね、今の、Bard っていう、チャット GPT みたいなサービスを、使えるようにしてますけれども、なんかね、いまいち私の感覚では、なんかなと思ってて、Google さんこんなんでいいのっていう感じなんですけど、まあそこにやはりですね、もう次のモデルというか、全く違う発想で新たな、 AI を作ってますよという発表を、発表というか、まあ、今回はワイヤードのインタビューなんで、その中で話していると。で、まあ、マルチモーダルはね、いろんなその、画像とかテキストとか音声だとか、そういういろんなものを同時に全部こう判断していけるような状況になってくるっていうことなので、そこにですね、この、深層強化学習と今ある LLM と言われる大規模言語モデルですね。それを組み合わせるということなんで、かなりその推論に近いことがもっとできるようになるんじゃないかなと。今の大規模言語モデルはあくまでもその言葉がの並びを見て、次にこういう言葉が出てきそうだよねっていうことしか見てないところはあるんですね。まあ、それしかっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど。で、ただそこに深層強化学習とかそういったものが組み合わさってくると推論が加わってくるので、もっとその精度の高い回答とかですね、こう、トンチンカンな答えっていうのが非常に出にくくなるんじゃないかなと。まあちょっと数ヶ月後まだね、なるということなんですけど、まあ年内にはそういうのは出てくるということなんで、かなり期待したいなと思います。
有料動画配信サービス Unext は TBS ホールディングスを引き受け先とした第三者割当増資により約242億円を調達すると発表しました。Unext は先にパラビの運営元と経営統合を行い、国内最大規模の有料配信プラットフォームとなりました。今回の増資と提携によりコンテンツやサービスを強化し海外勢に対抗する方針だそうです。
もういわゆるサブスクでの動画配信サービスですよね。もう競争激しいですよね。とにかく自分ところにこう囲い込んでいかないといけないみたいなところで、ものすごい競争が起きてるんですけれども、まあその中で日本勢としてね、Unext がかなり頑張ってるんですけども、まあ今回、そこにTBS なんかのテレビの番組とかそういったものもどうも合わさっていくような形になりそうなので、そうなってくるとですね、やはりそのなんだかんだ言っても日本国内のコンテンツが増えていくっていうことになれば、日本のユーザーとしてはそのね、一つの大きな選択肢になるので、ね、やっぱりその一方的にというかなんというか、まあ海外ドラマもいいんですけど、その日本のね、いろんなコンテンツっていうのが、どういうふうにこう視聴できるか閲覧できるか、やっぱそこってすごくその、単純にそれが見れる見れないだけじゃなくて文化の問題とかですね、その社会の構造の問題にも関わってくるので、このあたり日本の企業頑張ってほしいなと思います。
元 AV 女優でインフルエンサーの上原愛さんが AI を活用したグラビア写真集を発売しました。これは AI で生成した上原愛さん風の画像を集めたもので、Kindle の電子書籍として販売しています。画像生成 AI、ステーブルディフュージョンと上原さんの画像を学習した AI 上原ローラを利用し、AI 生成のグラビア画像を作成しました。
これについては後半にしたいと思います。
6月28日に開催されたクリエイターエコノミー協議会で経済学者の山口真一氏が SNS 上の極端な意見や誹謗中傷についての実態を説明しました。 SNS 上では 46% の意見が極端なものに見えますが、全体を見ると 14% の人が極端な意見を持つに過ぎず、ネガティブな意見の発信者は実際には少数派だそうです。また、誹謗中傷の経験率は一般人では 4.7%、クリエイターでは約 25% と、積極的に情報を発信する人が経験しやすい傾向にあるそうです。さらに炎上事件については、ネガティブなコメントを投稿する人は、全ネットユーザーの約40万人に1人と、非常に少ないとの結果ということでした。
はい、これ非常に面白い、調査結果だなと思います。まあ、どういうふうにね、こう調べていったのかっていうのも興味あるんですけども、まあ、以前からね、言われてたように、その、 いろんな批判的な意見だとか、まあ、いわゆるあの炎上とかで、こうね、焚きつける人たちっていう、わーわーギャーギャー言う人たちっていうのは、実はすごい少なくて、で、その人たちがですね、何回も何回も投稿したり、複数のアカウントを持って、投稿したりとか、いろいろするっていうのが、まあ言われてはいたんですけども、実際にこう調べてみると、すごくそういう人たちは、やはり、数が少なくて、で、その、ネガティブなコメント投稿する人は、そのネットユーザーの40万人に1人っていうことなんで、めちゃくちゃ少ないわけですよね。で、やっぱりそれがちょっと目立ってしまう、そういう人たちが投稿するのはすごい多いから、数が多いので、すごく多くの人たちに否定されたりとか、けなされたりみたいに思ってしまうんですけども、実際には、本当にわずかの人しかそんなことは思ってないということなので、まあね、こういうことが分かってくると、だんだんそのネットに対する見方とか、またそのコメントとかね、そういったところのネガティブな意見に対する対応の仕方とかもいろいろ変わってくるんじゃないかなと。まあ、とはいえね、でも精神的にやっぱりダメージ受けるのは事実なので、まあその辺のね、対策も含めて、こういう実態とどう考えていくのか、非常に、いろいろね、問われるところかなと思います。
日本の公共部門におけるクラウド需要は増加しており、政府が2018年にクラウドバイデフォルト原則を打ち出して、ガバメントクラウドの利用推進を行ったことが影響しています。ネットメディアの IT メディアのインタビューで、Amazon Web Service Japan のパブリックセクター統括本部長、宇佐美牛尾氏は、クラウドサービスはテクノロジーの民主化を促進し、データの民主化にもつながると述べています。また、GAFA がデータを独り占めしているという批判についても、そのような批判が出るということは、データがビジネスに大きく貢献する可能性があるということを示しており、公共分野での課題解決に民間企業が重要であるということでもあると語りました。
はい。まあ、日本もね、どんどんクラウドを使うっていう方向になっていて、ガバメントクラウドっていうのが日本政府は今推し進めてるんですね。で、その中で、こういった企業の中からサービスを使いますというようなところとかを発表してるんですけれども、やはりそこにはですね、GAFA の企業、まあ具体的には Google とかですね、あと Amazon とか、Microsoft とかそういったところのサービス使いましょうねっていうのが結構大きいんですよね。で、そこにようやく日本の企業が何社かこう入ってくるぐらいな感じになってて、まあただ現実問題としても、じゃあ日本の企業が、その、まあ今回のね、マイナンバーみたいなのを見ても、それだけのデータ、大量のデータを扱えるようなクラウドサービスだとか、そういうシステムを安定的に動かすみたいなノウハウがどこまであるのかっていったことを考えると、もうそのガーファーみたいなね、桁違いにでかいので、で、桁違いに多くのその経験値と大量のデータを扱うっていうことに慣れてる企業、まあそことね、比較されちゃうと、やっぱどうしても、なかなかね、こう追いついてないところもあるので、まあ、致し方ないところかなとも思いながら、ただもう、国外の企業に頼らざるを得ないというところも、やっぱりね、ちょっとこう認識しておかないといけないかなと思います。
Twitter API の有料機能の一部である、フォロワー取得とフォロー取得が突如利用できなくなり、公式ドキュメントからもその記述が消えていることが確認されました。27日の早朝から Twitter API の不具合を訴えるユーザーが相次いで現れ、当初はバグではないかと思われていました。その後、7月1日になってイーロン・マスク氏から不正利用を防ぐために制限したと発表がありました。
このね、Twitter の制限っていうのがまあね、もう、まあ、イーロンマスクのおもちゃみたいになってるツイッターなので、もう一言でいろんなことがね、ひっくり返っていくっていうので、今回機能が突然なくなるって、もうそのどういうこっちゃねみたいな話になっていて、で、さらに今は一般ユーザーでも、その、 1日に見れるそのツイートの数っていうのがかなり制限されてるんですよね。で、その結果、こう、頻繁に使う人たちは、読めなく、ツイッターにアクセスできなくなってしまうとか、検索しようと思ったら全然出てこないとか、そういったことにもなり始めてるんですね。まあ、確かにそのイーロン・マスクの言い分も、その、ただデータを取得するために使って、そのアカウントっていうのがやっぱりいっぱいあって、まあ要はリサーチデータ、マーケティングデータをかき集めて、で、そこからね、こうスパムを送るためにっていうようなとか、そういうことに使う連中も確かにいるのはいるんですよね。で、だからそういうなのを防ぐためにもっとその、みんなが楽しくワイワイできる場にしたいっていう思いはあるとは思うんですけど、まあ、ただ一方でね、急にこういう変化をされると、例えば行政とかがやってるサービスとかね、そういうものが突然使えなくなるっていうのは結構厳しいところもあるので、まあ、とはいえ、さっきのガバメントクラウドじゃないですけど、海外のね、企業にやっぱそういうところを頼ってるっていうところが、やっぱりいろんな問題をはらんでるのかなと。まあ、こういうことね、今後も他のサービスとかでも起きるのかもしれません。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、またかといって、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、ね、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。は
い、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうなんやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かか
る。そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、う
ん、はいはい、
で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで 調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。一番最後のニュースなんですけど、
はいはいはい。
ツイッターのね、あれなんですけど、うん、僕もね、なんかね、なんかおかしいなと思って。なんか、人のやつ、過去のが全然見れへんみたいな。
ああ、そうそうそう。出てこうへんんですよ。
前までは結構ね、掘っていけたというか。
うん。昔のね、過去のツイートとか、そうそう結構探れたんですけど。
それも全然見えへんから、あれと思って。
うん。
何の情報、イーロン・マスクがね、なんかこう。
そうなんですよ。
一時的とか言いますけど、どうなんやろね。
わからへん。
一時的、
いや、一時的で、通常に戻しましたって言って、もっと制限厳しなるかもしれないし。
いや、だからなんかその、もうツイッターも終わりや、みたいなね。まあ、集客メディアみたいになってるところもあるじゃないですか。
はい、はい。
もうそれももう、ああ、もう使われんだったら、じゃあ次どこにするんやみたいな話がいろいろ出ててですね。まあいろいろその界隈では、ざわめきがね、いろいろこう、起きておりまして。まあどうなるんでしょうね、という感じですかね。
なんかね、ちょっとおもろかったのが、
はい、
CNN っていう海外のアメリカメディアあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこがね、今回の件で、イーロン・マスクに対してかな、コメントを求めたらしいんですよ。
はい。
今回のどうなんやみたいなのをやったら、ね、さ返信、ツイッターにコメント求めたのか。さそのコメントの返信で、
ええ、
うんちの絵文字が1文字送られてきたって。
ひどい、ひどいな。
ひどいな。なんやねん、その態度。
言いようがないというかね。
もう何してんねんっていう。
いや
ーノーコメントなら私も。なんでその、このわざわざ。
絵文字。
なんで送ってくんねんって。
やっぱりイーロン・マスクはまだまだ影響力は、まあ、ねえ、CEO 降りたとはいえ、
もうめちゃめちゃ、ね、影響力ありますよ。だって、オーナーさんへも金出してんねん。まあ、
そうですね。うん、はい。いや、まあ、ちょっとやっぱりこう、そういうね、なんていうんですかね、うん。やっぱりすごい人に依存してるっていうかね。
まあ、結局はね、こういうメディアとかなんとかとはいえ、別に、はい、なんかその、政府とか法律とかが影響を及ぶ範囲じゃないじゃないですか、言うても。
そうですね。
はい、一民間企業のサービスなんで、
ね、
テレビとかラジオとかだったら、その電波の免許とか、そういう事業免許とかがあるんで、はいはい、そう簡単にはね、無茶なことはやっぱできなかったりするんで、最後政府がね、そこに口出ししてきたりとか、いろんなことがあるんですけど、はいうん、まあ言うてもネット上のサービスやからね、
そうですね、
別になんか規約というか、その、まあ、一応一般的なね、いろんなルールはあるけども、とはいえ、特別になんか免許が必要なわけでもないし、
はいはいはい、
その個人でやろうと思えば個人でもできる話だし、だからそこがね、こういうなんの、いいとこでもあり、こういうおかしな方向に、動き始めたらどんどんおかしくなっちゃうっていうね。
どんどんおかしくなっちゃう。
まあ、なかなか難しいとこっすね。こういうものは本当。
で、まあまあ、ちょっと、もっと気になるのが後半のニュース。
もっと気になるんですか、やっぱ。
珍しく AV の、AI じゃなくて AV ですからね、今日。
I じゃなくて V の方やから。
まあちょっともう一回読みますね。
はい。
元 AV 女優でインフルエンサーの上原愛さんが、
うん、
AI を活用したグラビア写真集を発売したと。
はい。
これは AI で生成した上原愛さん風の画像を集めたもので、
うん、
ドルの電子書籍として販売してると。
はい。
これは画像生成 AI のステーブルディフュージョンというやつと、
はい、
上原さんの画像を学習した AI 上原ローラっていうのを利用して、まあ、うん、AI 生成のグラビア画像を作成したと。
そうそうそう。
今流行りのやつを AV でぶつけてきたわけですね。
ぶつけてきたというか、これあれなんですよ。前回、 やったかな、前回、その前、ちょっと覚えてないけど、ニュースでちょっと取り上げたと思うんですけど、生成 AI で作った、その、架空のアイドルで、その写真集を、集英社かな、が、発売してたやつが、
はい。
発売禁止というか、取り下げたんですよ。やめたんですよ。
はい、
その時は、架空で作ってるから、全然問題ないって結構強気でこうやってたんですけど、そしたら、結構実際にいるアイドルかなんかにめっちゃ似てる画像になってるやつがあったんですよ。
はい。
で、それはちょっとあまりにもあまりちゃうんかみたいなんで、ネットでいろいろ騒がれ出したんで、で、主演者が慌てて、申し訳ありませんって言って、全部もう引き下げたんですよね。
はい、はい。販売。集英社さんの話はね、このあれでも紹介しましたもんね。うんうん、
で、それの、
ええ、
これは真逆を行くというか、
はい、
要はもう、上原愛っていう、その、グラビアアイドルというか、まあ、AV 女優が、女優、実際の実物の人物がいて、で、はい、その人自身がもう自分の写真使っていいからっていう形で、もう AI に学習させて、その人に似てる画像でもう写真集出すっていうね。
もうだから、逆手に撮るって変ですけど、まあちょっとね。
うん。そう、うん、逆手というか、もう自分が OK 出してるから、
はいはい、
それは何の問題もない。
言われないですもんね。
うん。そう。その方向で行くっていうので、多分ね、はい、この方向で、これからもういきなりそっちに全振りしそうな気がするんですよ。
なるほどね。
全部。いろんなものが。
はい、はいはいはい。ああ、だから、私が OK だからみたいな感じで。
そうそうそう。結局、これって考えたら、
はい。
まあ、特にこの、上原愛っていうこの人は、もう今、もう引退してて、AV とかやってないけども、
はい。
でも、その人に似た、その写真集みたいなのもう出せるわけじゃないですか。
で、まあ、そうですね。
しかも本人が、例えばこれからどんどん年取ってっても、いつまでもその若い時の写真とかの写真集を新作で次々出せるんですよ、いつまでも。
はいはいはい、そうですね。
これってなんかすごいことだと思いません？なんか。
年を取れへんねや。
うん。だって AI で作れるから、いくらでも。
そうですね。若い時の写真ばかりドワーってやってたら。
そうそうそうそう。
へぇー。
で、しかも、その、若い子で人気が出てきた子だったら、その自分のデータをどんどん読み込ましといて、うん、で、その、今、グラビア写真とか作るにしても、その、あちこち行って撮影したりとか、しないとあかんじゃないですか。
はい、そうですね。
その、ハワイで、ビーチでの写真とか言って、その、もう下手したら、一泊しかできへんみたいな、ハワイでどこでも遊びに行ってないみたいなんで、弾丸で撮影して帰ってきたりとかせなあかんわけじゃないですか。
は
い、忙しいから。
そうですね。
でも、AI とか使い出したら、どこにも行かなくても、そういうのができるようになるし、
はい。
で、今回実際このインタビューしてる記事とかもあるんですけど、上原愛とか、
うん、
パソコンの横に座ってて、いや、もうちょっとこれ角度変えた方が良くないとかって言ってただけっていう本人はね。
あ、なるほどね。
うん。全然そんな、水着になったりとか、そんなんしてないし、何にも。
はいはいはい。
こんなんで写真集が出るっていうのがすごい不思議な感じみたいなことを言ってて。
それが Kindle で見れるわけですね、今や。
うん、もう面白いって。だからこれ、まあ今回これはグラビアの写真集とかなんですけど、
はいはい、
もっとこう変えていけば、本当にその、まあアイドルとかその女優さんとかタレントとかもそうですし、で、あるいは音楽、作曲とかね、する人たちも、はいはい、自分の作った曲ガンガン学習させて、自分が作ってるような、作りそうな曲ってできるようになってくるわけじゃないですか。う
ん、前ありましたね、ビートルズの、あれを読み込まして、
うん。そうそう、似たような曲を出す。うん。
出すってね。うん。
そんなんできるようになって、で、本人が認めれば、それ、ね、どんどん作れるわけですよ。
うん、僕の作品です、みたいな感じ
で、ね。うん。で、毎日、新しいアルバム出しますとかできるわけですよ。
確かに。
ね、年間1000曲、新曲出しましたとかできるんですよ、そんなことが。
できますね。
うん。で、ね、文章だってどんどん学習させていけば、 ね、その人が書いたような、そのブログとかも、どんどんもう、なんか3分おきにブログ更新するみたいなのが、全然できるようになってくるんですよ。
まあ確かに、3分おきに。
そう、3分おきに、ブログがどんどんアップデートされるとか。いや、もう、意味わからんけど、でもそんなことできるようになってくるんですよね。本人が、その、OK 出して、どんどんそんなん作っていったら。いや、だからね、本当にその、自分自身をコピーして、そのコピーした、その AI に仕事させるみたいなことができ始めてくるんで。
はい。
いや、なんか、すごい、もう SF の世界だったような話が、だんだんだんだん現実になり始めてるっていうね。
すごいですね、本当にね。
うん、で、これね、SF の話がただこうなってるっていうだけじゃなくって、
はい。
実は、ムーンショット計画って知ってます？
ムーンショット計画知らないです、全然。
これね、日本政府が発表してる2050年にはこうなるよっていう発表してるのがムーンショット計画ってあるんですよ。
はい。
これ検索してもらったらね、内閣府に出てたと思うんですけど、内閣府のサイトの中にそういう PDF とかめっちゃいっぱい置いてあるんですよ。その2050年こんな世界になるっていうのが。
は
い
は
い、で、その中に、その2050年になると AI とかアバターとかそういうのを使って、一人の人が5体とか10体のアバターを操作する時代になってるっていう話が書いてあるんですよ。
ムーンショット計画、はい。
うん、中に。もう、要はだから自分のコピーを作っていって、そのコピーが仕事してるとかね。
ああ、なるほど。
うん、そういうことになるから、一人でもう、5人も10人もいろんなことを作業ができてしまうというか、そういうことをやってる時代になるよっていうのが書いてあって、まさにそこに向かってこれ動き始めてるなっていうのはね、このニュースとか見ててめっちゃこう思うんですよ。
はい、そうなんですね。
うん、そうすると、まあ先週私一人で頑張ってやりましたけど。
あれは AI じゃなく手動ですけどね。
そう、あれはめっちゃ手動でやってますけど、そんなんを、例えばこのね、まあ、なんやかんや言うて10年ぐらいやってますからね、この番組。
まあまあ、そうですね、
はい。うん。で、これ全部 AI に食わして、で、山崎さんこんな喋り方するっていう、私がこんな喋り方するっていうのを学習させれば、
はあ、
もう、あとね、毎日配信できますよ。
ね、データあり
ますもんね。うん。で、ネットから検索してきて、IT のニュース検索して、で、喋、はい、っとけってやっとけば、毎日できますよ。
選びそうや言うて。いや、言ってやりましょうか。う
ん、場合によったら、あれですね、24時間ライブ放送できますよね。ずっとそういう。
永遠喋ってるみたいな。
まあ、誰が聞くんか知ら
ない。喉も疲れないみたいなね。
うん。喉痛めないし、でも誰が聞くねんっていう話は今度あるけどね。そんなん。何がおもろいねんとか言う。
いや、でもまあニュースちゃんと読みはそれはそれでね、別になんて。ニュースを知りたい方はね、全然いいかも
し
れ
ない。そうそうそう。IT ニュースのね、うん、それこそトレンドを知りたい人は最新の情報が得られるんでっていう。そんなんがね、こう、でも、それできないさ、みんなそれやり始めるし、もう。
まあそうですよね。
うん。もうあっちゃこっちゃでそんなことやってたら、いや、ものすごいことのコンテンツがね、ネット上に溢れまくって、
はいはいはいはい、
うん、どうなってくんやろうっていうね、なんか
ね、
すごい世の中に変わっていきそうですし、まあね、なんかこう一見ね、こうこのAV 女優が、元 AV 女優がやったとかいう話になると、はいはいはい、みんななんか、いやいや、やっぱりそんなんエロいやつやから話題になるんや、みたいなね。そういうふうに表だけ見ちゃうんじゃなくて、うん、やっぱりその、これでね、使われてる技術が他に応用された一体何が起きてくるのかとか、
はい、
やっぱそういうところをね、こうちゃんと見てかないといけないから、もう本当ね、いろんなところのその AI の使われ方っていうのはすごい注意して見とかないといけないし、決して私AV 女優やからっつって見てるわけじゃないし、
はいはい、
前もね、誰にでもわかる NFT の解説書って本書いた時にも、中にも セクシー女優が NFT で売り上げ1億6600万って、はいはいはい、あの、畑野由衣のこと書きましたけど、うん、別にあの AV 女優ばっか追っかけてるわけじゃないですよ。言うときますけど、別に。
大丈夫ですね。
そんなばっかり見てるわけじゃないので。一応リサーチをいろいろ知ってるっていうことで、はい。まあ、まあ、とはいえね、そういう本当はあの、いろんなジャンルに今 AI が使われていって、その新しい使い方っていうのはやっぱ思いつく人たちが出てくるので、やっぱりね、こういうニュースの変化で、これひょっとしたらどうなるんだろうっていうことを、その、なんか見た目だけじゃなくて、そのもう一歩ね、踏み込んで中身がどうなってるのかとか、どういうふうに応用されていくのか、そこまでぜひね、考えていただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ね、ギョギョギョっと、AV の話かと思った方は、さっきやった、もう、至極真面目なお話でございました。
そうやね。そうやね。
期待外れ。
期待外れな。
僕じゃなくて、聞いてる人がね。
ああ、はいはい。
タイトルに AV って入ってるから。
ああ、そうか、それで釣られたって思うね。
そうそう、釣られた。
何が釣られた。
まあ、それよしで、とにかく暑くてね、僕も体調崩して、夏風邪ひいてね。
うん。大変っすよ。
調子悪い人多いっすね、今ね。
ね、なんかもう、ほんま暑いの続きすぎよね。なんか急に暑くなって、ずっと暑いから。いや、もう勘弁してほしいわって感じやけど。
体力が削られるというか。
うん。もうほんまなんか疲れる。外出るだけでドア汗かくし、もう。
そうそうそう。もう、まあそんな感じなんで。じゃあ、なんか告知等ございますか？
あ、はい。ですね。別にAV 絡めてるわけじゃないんですけど、大人向けの絵本シリーズって言っていいのかな？
大人の絵本。
大人の絵本言うとなんかあれ
が。また AV みたいな。
違う。大人向けの、まあ絵本っていうか、まあ子供でも別に全然いいですけど、読んでいただいても。そういうね、絵本を、前にも一つ書いたんですけど、
Kindle で AI を使った、
はいはいはい。
小説っていうか、その、動画。
絵本です、絵本。
絵本ね。
前は、リコとリカ、パンダ宇宙飛行士の夢っていうのを書いたんですけど、はいはいはい、今回もう第2弾を出しまして。早
っ。AI にピュって書け言うたら書きよるでしょ？
うん、まあ、書け言うたら。
3行ぐらい書いて。
いやいや、そんな簡単ではないけど、まあまあ似たようなもんかな。まあ、そのうちこれも毎日1冊とか出せるようになると思うんですけど。
数打っちゃ当たる作戦ですね。
そうそうそう。わからん。それに、ね、作るのにそんな労力かからへんから、正直。
確かにね。それで、足立さんはあれ、僕もちょっとちらっとその前ね、リコとリカの。
はいはい。
宇宙パンダ。
はい。パンダ宇宙飛行士。はい。
パンダ宇宙飛行士。
はい。
アマゾンで見てみたんですけど。
はい。
あれなんですね。AI で書いたって書いてないですね。
うん、そう。書いてない。あえて書いてないんですよ。
騙してるってことですか？
いや、騙してるわけない。いや、違う。今ね、なんか AI で書きましたとかって言うと、それだから見る人たちに届くじゃないですか。
あー、なるほど。はいはいはいはい。うん、そうですね。はい。
そう。だから、なんかね、そこって私あんまり面白くないんですよ。なんかその感じって。
AI で書きましたよっていうのを宣伝文句にして、ほら見ろ、ほら見ろじゃなくて。
うん。だって、それよりも、やっぱり一応ね、これでも作家さんなんで私も。
あ、はいはい。
作家なんで、はい。作品を見てほしいわけですよ。
なるほど。
おう。うん。そのストーリーとか、この絵本として見たときに、ああ、いいねって思ってくれた方が、ここまで AI でできんのっていうよりも、はるかに嬉しいんですよ、やっぱり。一応ね、これでも、クリエイター気質があるので、作家なので。
ということは、だからあれですか？だから、AI をツールで使っているだけで、
そうそうそう、そう。
ちゃんとこう、内容も吟味して、ここ書き直せとか AI に言うて、そ
うそうそう、うん、いろいろ指示をしてやってるから、一応こっちは ディレクターというか映画監督というか、その辺はやって、こうなんかポンって押して、フェって出てきたやつをポイって、そんな感じではやってないんですよね。やっぱり自分なりのこだわりはあるわけですよ、そこに。
で、それでこう、もし当たれば、インタビューで、実はこれ AI で作ったんですよ、でへへへとか言うんですか？
そうそうそう。そっちの方が面白くない？
そっちも面白いですね、確かにね。
うん、なんか、
そうなんですかみたいな。
うん、最初から AI、AI って言うと、みんななんか、あ、AI でこんなことできるのっていう方に興味がどんどん向いてしまうから、
ちょっと色眼鏡で見てしまいますね。
うん。で、それって別に中身がすごいんじゃなくて AI がすごいだけなんですよ。
はいはいはい、はい。
みんなの見てる視点って。いや、そこはちょっと違うよなっていうのが私の感覚で、だから AI も道具なんやから、はい、そういう使い方をしていって、まあね、今回大人になって竜が見えなくなった健太っていうね、タイトルなんですけど、まあそういうちょっとね大人向けのこうなんか忘れてることとかそういうのはちょっと思い出した方が良くないみたいなストーリーをこうね書いてみたりしてるんで、まあこれ Kindle Unlimited 入ってる方は別に無料で読めるようになってますんで、気になる方はちょっとね見ていただいて、あ、こういうストーリーとかそういうのをね見て感想をいただけるとすごいありがたいなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。
ね、まあ、やってください。
はい。
じゃあ大人になってトラになりましたけど。
なんか違うな。
笑いでね。
じゃあそれ今度書こうか。大人になってトラになったケンスケ君っていうやつ。
はい。まあありがとうございます。ぜひ皆さんで、ね、はい、読んでいただいて感想をいただければ。
はい。ありがとうございます。
はい。アダさん、ありがとうございました。また、暑いけど来週もよろしくお願いします。
いや、もう来週は交代して、今度は山崎さん全部やってもらおうと思って。いやいや、来週は休みます。
喋れませんから。ちゃちゃ言ってるだけですから。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、本日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ見てください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。